松倉の健康アドバイス、元気が出るちょっといい話。このコーナーは松倉中央クリニックの提供でお送りします。あなたの生活リズム乱れていませんか？日々の体調に不安はありませんか？明日の元気を作るのは今日の自分、ドクター松倉のちょっといい話でパワー充電、ファイト。それでは松倉中央クリニック院長、特別養護老人ホームおよび老人保健施設小樹園理事長でいらっしゃいます松倉典夫先生と今日もお届けしてまいります。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
11月も終わりに近づいてきましたけれど、今年の秋は夏が暑くてあまり食べられなかったせいか食欲が旺盛になりまして、ちょっと食べ過ぎたかなと思っているんですけど。
そうですかね、
はいはい、健康のためには食生活がとても大切ではないかと思いますので、
はい、そうですね、
今日は少し食の話を先生していただけないでしょうか。
はい、OK です。
いいですか？ありがとうございます。いろいろ食べ物があって、肉派の人とかね、野菜派の人とかありますけど、うん、一般的にはよく野菜をね、うん、毎日たくさん摂るようにしてくださいっていうことは聞かれますよね。
まあ、その通りだと思いますね、うん、野菜中心の食事がね、健康の基本だと言われてますので、ええ、うん、今ね、野菜の時にわりかし昔はそうじゃなかったんだけど、あのサラダをね、特に若い人を中心に摂るようになって、はい、もう悪いことじゃないんだけど、サラダって意外と量を食べられないんですよ。
そうですね、う
ん、だからサラダ山盛りって結構よ、大変でしょ。
それだけでお腹いっぱいになっちゃいますね、うん、
だからあのサラダにこだわらずね、
はい、
温野菜とかね、うん、少しあのそういうふうにしてこう量を小さくしてね、うん、であの食べるとあの量も取れるというようなことを昔はそういうふうにしてましたよね、
うん、
だからそういうのもね、やっぱりもう一回、あとスムージーとかね、今流行りの、うん、こういうのもいいと思うんですよね。そうしたりあのして、なるべく取るようにするというような工夫が必要だと思いますね。
うん、野菜でも例えばほうれん草が好きだからそればっかり食べるっていうのはダメでしょ。
そうですね、特にほうれん草なんかはあの食べ過ぎるとね、うん、カリウムが多かったりとか、まあ、カリウム必要なんだけど取り過ぎると、それからあとはあの痛風の原因のね、
うん、
なりやすいとか、とかあるので、やっぱりいろんな種類の野菜を摂るのがいいんですよね。厚生労働省がですね、
はい、
確かあの1日に摂取量は 350g だと、
うん、
それで種類もね、バラエティよく摂ってくださいと、はい、確かそういうふうに言ってると思うんですよね。
たくさん野菜も種類がありますから、1種類2種類に偏るんではなくて、もう10種類以上ぐらい食べた方がいいですね
そうなんだけど、
大変だけど
現実にはなかなか難しいとこありますよね、うん、私がやってるのは、まあ、名前言っちゃったら別に他にもいろいろあるんですけど、
ええ、
野菜1日これ1本とかいうのがあって、
あ、そういうジュースもありますね。
あるんですよね、うん、それ1本飲むとね、 350g で30品目取れるという、うん、そういう歌い文句になってますので、
はい、
そういうのもまあ手軽でいいかなとは思いますね、
うん、スムージーなんかはどんなものを入れて先生作られることがありますか？
私は、ね、ただスムージーはやっぱり、ね、うん、根野菜入れるとちょっと引っかかったりするので、あの割かし果物系で作る、
うんうん、
作りますね。
うん、
だから野菜っていうのもどっちかって果物系になっちゃうんだけど
でも果物も適量を食事には取り入れた方がいいと思いますから。
そうですね、あの、うん、特に糖尿の人にはね、あんまり山ほど食べないようには言ってますけど、
はい、
加藤はね、わりかしあの血糖値を急に上げないんですよ、
うんうん、
だからあのわりかしあの果物系は悪くないですね。
わかりました。野菜をこう摂ることによって、例えば若返りとか、
うん、
元気になれるとか、老化防止とか、そのあたりはあるんですか？
それももちろん言われてますよね、
うん、
それからあとはあの食物繊維もね、必要でしょ。だからキノコとか海藻とか、はい、納豆いいですよね、
うん、
あのなぜかっていうと、あのこういうのをあの糖の吸収を穏やかにして血糖値が急に上昇するのを抑えてくれるんですよね、
はい、
またですね、一番体に良くないのはですね、余った糖質がね、 体のタンパク質と結びついてちょっと難しいんですけど、はい、老化タンパク質っていう AGE っていうんですけど、こういうのができちゃうとこれがね動脈硬化の原因になったり老化の一番の原因になるんですよ。ですからやっぱり余分な糖は取らない方がいいですよね。それから食物繊維って吸収を抑えるとかね、
はい、
そういうのがいいと思いますよ。
わかりました。食事っていうのは私は意外と食べるの早いんですけど、うん、
ゆっくりが本当はいいですよね。もちろんそうなんですけど、それからベジタブルファーストって言われてますけど、
はい、
先に肉と野菜と一緒にこう例えばステーキなんか食うじゃないですか、
はい、
まあゆっくり食べたいんだけど、最初にちょっと野菜を食べてから肉を食べるようにすると吸収がね体にとっていいんですよ。だからちょっとした工夫っていうかね、はい、まあ少し努力っていうかね、
そうですね、
まあ何でも好きなものから食べるというんじゃなくて、はい、そういうのもいいんじゃないでしょうかね。
タイプによって好きなものを一番最初に食べる人と一番最後まで残してるね方といるかもしれませんね。
若い人はね、若い時はいいですけどね、まあ、私の話で大体中年以上の人の向けの話なんで
まず野菜から食べて、それからお肉、お魚、
そうですね、魚は別に避けてもいいですけど、あとはゆっくり食べるとね量も取れるんですよね、少し、まあそういうこともあるし、
はい、
それからですね、わりかし逆にねお年寄り特に女の人なんか菜食主義者じゃないけど野菜食べてますって、それがまあ自分のポリシーになってて、逆に肉はあんまり食べませんって、それをかなりいいことのようにね、
はい、
思ってる人もいるんですけど、実はですねやっぱり肉もね食べる必要があるんですよ。
必要なんですか？
そうです、肉を食べないとですね、体のねエネルギーが出ないんですよ、野菜だけでは。
あ、力が湧かない。
そう、力が湧かない、そうするとね結局力がなくて極端に不足すると筋肉を、まあ、壊してっておかしいけどね、筋肉から今度は糖分を取るようになって筋肉が衰えちゃうんですよ。
ははは、
ね、だから痩せちゃうのね、
うんうん、
なんか太ってる人にはちょうどいいかもしれないけど、まあ、大体お年寄りになってきてね、
はい、
そうじゃなくても栄養が足んないとこに、やっぱり肉系が食べないと筋肉が弱、ますます弱って、
はい、
ダメですよね。
お肉も牛肉とか豚肉とか、
そう、肉の種類はいいと思いますよ、別に鶏肉でもね、それは構いませんけど、
はい、野菜ばかりではなくてちゃんと肉も取るっていうことですね。
大体長生きしてる人の話聞くと必ずね、ステーキ作ってるとかなんか言いますよね。
そうですね、元気な人はステーキ食べてますねそれから先ほど先生納豆を食べるといいということで、納豆は発酵食品なんですけど、
そうですね、発酵食品が特に日本はね発酵食品が多い国ですけど、発酵食品が非常に体にいいんですね。例えばタンパク質なんかも最初から発酵することによってアミノ酸とかねそういうふうに分解されてますし、糖質もね乳糖とかアルコールなんかにこう変わったりしますので、
はい、
体の中でこう分解する前にね分解してくれてるので、そういう意味では一つこうステップがもう進んでるというかね、そういう意味では非常にいいですよね、
はい、納豆以外だとチーズとか、
そうですね、
ヨーグルトとか、
あとはあれが油でもね、特にオリーブオイルがいいって言われてますよね、いろんな意味でね、
は
い、でだんだんねお年寄りになってくると腸内環境って、まあ、難しいと言うんですけど、が悪くなって、
はい、
悪玉菌が増えちゃうんですよ。
悪玉菌が、
で善玉菌が減ってきて悪玉菌が増えて、そうすると例えばガスが多い、ゲスな話ですけどおならが出るとか言う人いますけど、お年寄りで、それはやっぱり腸内環境が悪玉菌が多くなっちゃってるんですよ。それであと日和見菌とか言ってね、善玉菌が多ければ善玉菌の方にくっつくし、
はい、
悪玉菌が多ければ悪玉菌の方にくっつくようなね乳臭不断のやつも いるので、
はい、
まあ、とにかく少し善玉菌を多くするように努力した方がいいですよね。
善玉菌を多くするには
さっき納豆なんか食べるとか、ヨーグルト食べるとかね、
はい、
発酵食品を取るとか、そういうことですよね。
さあ今日はバランスよく野菜を食べるというお話をしていただきました。ただ野菜だけではなく肉もしっかり取り入れる、それから発酵食品、ヨーグルトやチーズ、納豆なども食生活に取り入れていただきたいというお話をしていただきました。松倉先生ありがとうございました。
ありがとうございます。
ドクター松倉の健康アドバイス、 元気が出るちょっといい話。このコーナーは松倉中央クリニックの提供でお送りしました。ご案内は水井美沙でした。